5月25日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシエリと
ほのほのと
しーちゃんと
せいやと
はるきで
お送りします。さて季節の変わり目で、
はい、
気温もね結構日によって変わってきますよね。私ちょっと風邪ひいてしまって今、鼻声なんですけど、
私もちょっと風邪気味ですね、
僕も、この前までちょっと高熱を出していて、
私は風邪かどうか分かんないんですけど、喉やられまして、扁桃腺ぽっこり腫れてます。
ね、みんなこうやってちょっと体調崩し気味なんですけど、風邪に負けないように、リスナーの皆さんも気をつけてください。今週も1時間よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマはついやってしまうこと、懸命に彩りと入れて送ってください。待ってます。
待ってます。
さあここからは、突然ですが、大通高校の歴史を振り返ってみたいと思います。
なぜいきなり、
新年度に入って、
改めて
説明っていうのを、この新年度に入ってからっていうのはなかったので、今までは特にそういうことを考えてなかったよ。主にまあ中学生なんかで言うと、中学2年生はあまりそういうことを考えてないけれども、3年生に入って高校を調べてみてどんな高校かなってなった人のために、改めてここで説明したいと思うということで、しえりちゃんに取材に行ってきてもらいました。
じゃあお願いします。
はい、この学校を作った時に、中心で動いていた堀野先生に聞いてきました。まずこの学校の設立の経緯なんですけど、札幌市の高校いっぱいありますよね。
ありますね。
でその中で開成のコズモサイエンス科だったり、そういう面白い個性的なものを取り入れた魅力のある学校を作ろうということで、定時制の学校を一つにまとめて、交通の便のいいところに作ろうという案が出たそうなんですね。でその中の生徒も様々な事情を抱えた人たちや、いろいろな価値観だったり、いろいろな国の人だったりする方たちのための場所を学校を作ろうということで、この札幌市立一律札幌大通高等学校が作られることになりました。
それって結構前の話？5年前？
そうですね、この学校ができたのが5年前。
結構短い。
そうですね。でもきっと多分この計画は結構前からあったんじゃないですかね。
あ、そうなんだ。
多分すいません。
でこの5年間の歩みなんですけど、まず開校、で第1回目の入学式、で校舎の引っ越しだったり旧校舎の取り壊しだったり、
新校舎は2年目、開校2年目にできたはずですよね。
開校2年目から着工、開校3年目に、新校舎の方へ移って、同時に、旧校舎の取り壊しとグラウンドだったり駐輪場の建設っていうのも始まったので、着工はそのぐらいなんですけれども、授業を開始してっていう本格的に運用を始めたのは開校3年目、僕が1年生の時でした。
あれちゃん、宮永先輩、旧校舎見たこと？
旧校舎はですね、僕今4年生の人たちは、入試 はい、そうですね、あの前年度の3月ですので、うんうんうん、その時に入学試験の時は旧校舎で受けましたね、うん、面接だったり筆記試験だったり作文だったりなんていうのは旧校舎で受けた思い出があります。うん、
旧校舎私たち見たことないですよね、
うん、ないですね。
旧校舎はね、しーちゃんたちが入ってくる年の前にはもう取り壊されてたので、うん、多分もうグラウンドはその頃まだ完成してないのかもしれないけど、多分旧校舎も跡形もなくなっちゃってる
ので、うん、全く見たことないです、
う
ん、
写真ぐらいでしかもう残ってないかなと。うん、
関係ない話なんですけど、はい、あの小学校3年生の時に小学校学生3、4年生のイベントで踊り小学校に入ったことがあるんですよ、はい、まあ、その時はまあ入ったんですけど、まあ高校生になってここ来るとは思ってなかったですね、その時は当時は、は
い、確かにね。
でこの学校の、うん、と準備なんですけど、はい、最初は7人の先生が中心になって準備してたそうなんですね、
はい、
うん、でそれが12、3人ぐらいに増え、うんうん、やっとこう学校ができるぞってなって、うんうん、初年は先生が何人だと思いますか？
何人？
50か80とか、
はい、お40人ぐらい、
え、お
30人ぐらい、
え、みんな違う。宮永先輩は
50？
正解は40人でした。
当たった、当たった、
はい、
やった。
だってほのほの一緒に取材行ったじゃないですか。
いや、あまり覚えて、うん、ふんふんって言いながらちょっと若干記憶抜けている感じの、ごめんなさい。いやでもあのこれあの普通に私直感で言っただけなんで、はい、全然ズルとかしてないですよ。
でこの初年が40人、2年目は一体何人になったでしょう？
じゃあ倍の80。
倍ですかね。
じゃあ、いや100。
100？
もう一気に100。
早い。
私も100ぐらいかな。
本当？
はい。
しーちゃんとせいや正解です。一気に倍の80人になって、うんうん、
今現在
100人、
なんと100人を超える、
110、うん、
超えるかな、
くらいか、
うんうん、100人以上、
うん、100人以上、ね、時間講習の人もいるから、うんうん、
はい、
もっといるね。先生が覚えられないほどに増えてしまった。
そうですね。
でも最初7人だったんだね。
はい、
うん、
最初準備段階では本当に7人で動いてて、
うんうん、
でそれからだんだんだんだん先生方が増えていく、
うんうん、すごいね。そんな一気に増えるんだね先生って。ちょっとびっくり。続いては、
でこの堀野先生に、
うん、
この大通高校のことをどう思いますかって聞いてみたんですけど、
はい、
やっぱり大好きですと。
おお、嬉しい。
答えてました、
うん、
やっぱり学校を作ることに関われてよかったと、
うんうん、私たち通ってる生徒としても結構好きな学校ですよ。
そうですね、はい、楽しいですもんね、いつも、
うん、
うんうん、
結構楽しく過ごしてる場所ですもんね、
うんうん、
この話まだまだこれからも続いていくんでね、おなり高校の楽しいところなどを皆さんにお伝えしていけると思います。
はい、
この後もぜひ聞いていってください。
ここからも引き続き大通高校のお話をしていきたいと思います。
はい、
さてこの大通高校、
はい、
現在生徒は一体何名いるでしょう？
1000人くらいじゃなかった
っけ？っていう話はよく聞きますよね。
はい、300人ぐらい入ってるね、多分1年に、
はい、
で4学年あるので、うん、1200人ちょいぐらい。
惜しいですね。と現在1125名いるそうです。
1125、
はい、
なんか結構ぴったり。
うんうん、でこれ毎年、さっき春樹先輩も言ってくれてたんですけど、
うん、
毎年320人の生徒が入学してきてると。
午前午後夜間
合わせて、はい、合わせて、うん、全部合わせて320人ほどが、うん、学校に入ってきていて、
うん、
でその卒業した人数なども含めると、
うんうん、
大通高校生、
うん、
まあ、元大通高校生も含めて1800人ほど、
う
ん、
へー、
いるんだそうです。
そんなにいるんだ、うん、
はい。
でもあんまりそんなに学校ごちゃごちゃしてないよね、
うんうん、多分それはいる時間帯とかの問題じゃないですかね。
そうですね、 午前午後夜間と3部に分かれているので、
うんうんうんうん、
学校祭とかみんな集まったらすごい数だからね、
うん、あ3部合同の行事とかがあったりするとちょっと、
うんうんうん、
混雑しますよね。
体育館が窮屈になってね、
はい、そう体育館にそんなに入るんだっていう感じだよね、
うんうんうんうん、みんなでこう体育座りしたり
そう
でこの午前午後夜間の、うん、その一つずつの倍率はちょっとわからないんですけど、
はい、
今年は平均 1.3 倍ほど
1.3
倍率があったそうです。
高い方ですよね、
うんうん、多分わかんないや、
今年はね、うん、なんか傾向としてというか僕が感じた感じですけど、
はい、
なんか新聞に出てる倍率欄っていうのを見るとなんか例年よりはみんな下がってたので、
う
ん、そもそもの、ね、うん、子どもの人数が減ってるから下がったのかなという感じはしますけれども、
うん、
でもなんかそれでも比較的高い定員割れしてないっていうのは、ね、うん、結構珍しいというか定時制っていう枠組みの中では、
うんうん、
珍しいのかなと。
そうなんだ、
うんうん、自己推薦入試なんて言ったらもっと倍率高いよね。多分
高いですね、うん、私の時は 4.1 倍でした。
僕の時も 4. 何倍とか
私の時もですね、
うんうんうんうん、やっぱり自己推薦はどこも倍率が高いんですね、
う
ん
う
ん、はい、
そうだね。
でその先ほど言っていた単位制じゃないや三部制だったりの話をほのほのにお任せしても大丈夫ですか。
はい、はい、まあ大通高校の個性として単位制であることと三部制であることが、
はい、
まあこうなんて言うんだろう、まあ、売りというか、うんうん、まあ、こう
特徴
ですよね。ね、で、まあ、じゃあ単位制三部制って何かって聞くと説明できますか。
単位制は47単位取ると
74単位です。
しーちゃんは卒業できない
確かに、
はい、
74単位取ると卒業できるよっていうのが単位制で、はい、3部制っていうのは午前部と午後部と夜間部に分かれてるよっていうこと、はい、
まあざっと言えばそうなんですが、
はい、
先生に聞きに行ってみたら、
うんうん、
まあ、単位制というか単位とは何ぞやっていうところから入ると、はい、まあ、1週間ある中で1時間授業を受けるのを1年続けると1単位もらえます、
はい、
なので週3回ある授業を1年間続けると3単位もらえます、
はい、
まあ、これが単位というもので、はい、高校生は国で決められていて74単位を取ると卒業できます、
うん、
で普通の一般の高校だとその時間割がこう決められていて、うん、まあ、何曜日に何やって何曜日は何やってみたいな感じなんですが、そので、まあ、自分で時間割を決められないんですけど、
うん、
大通高校は自分で時間割
組んで
というか単位制の高校は、はい、卒業時に74単位を満たしていればある程度自分で時間割を決められます。
あ、そう、
まあ、だからといってじゃあ自分でこう時間割を決められるからじゃあ私は美術が好きだから美術系の授業ばっかり取る、うん、というわけではなく、はい、まあ、必ず取らなければいけない国語や、うん、まあ、こう生物なりそういう授業をプラスこう自分の興味があるものや自分がこうやりたい授業を74単位取ると卒業できるというのが単位制です、
はい、
では三部制。三部制、まあ、普通の学校って思い浮かべると、うん、まあ、朝行って夕方ごろ帰るというのがあって、じゃあ定時制って聞くと大体朝の時間と夜の時間がある学校を思い浮かべると思うんですけど、うん、大通高校は朝からお昼までの午後部と、うん、お昼から夕方までの、あ、違う、朝からお昼までの午前部とお昼から夜までの午後部で、夜の時間から夜の時間までの夜間部、まあ、これ結構レアな学校らしくて、全国に30校ないらしいです。
珍しい学校、はい、
そうなんだ。
でそういう珍しい学校なんですけど、
はい、
まあ、こうどういうふうにじゃあその3部が決まるのかというと、入試の段階で、はい、まあ、私は午前部に入りたいです、午後部に入りたいです、夜間部に入りたいですと希望を出して、
うん、
そのまま入試で見事合格すると、うん、その時間帯での生活が始まるというものです、うんうん、じゃあ、まあ、1年間午前部でいました、でもちょっと1年過ごしてみてやっぱり午後からの授業、午後から学校行きたいなってなってもそれは変えられません、
はい、
が、 こう午前部の授業を取りつつ、うん、午後部の時間も取る、うん、まあ、はい、午後部だったら夜間の授業に取ったり午前の授業を取ったりっていうことはできるっていうのが大通高校の生活スタイルになっています、
はい、
結構そういう時間割作ってますか？
そうですね、うんうん、私はだけど夜間しか取ってないや、
うんうん、
僕もあの3年で卒業を希望してるんで、うん、午後の時間にも入れたりしてますね、
うんうん、あ、うん、そっか、3年で卒業する人は3年午後の人たちは午前とか
取らない、
ちょっと難しい、
ね、単位数的に自分の時間帯だけだと、うん、かける3年分なので、
はい、
だとちょっと足りない、74単位には足りない、うん、なのであの一般的な定時制高校って言われている、まあ、多分皆さんがイメージするのはこう夜行ってっていうようなイメージだと思うんですけれども、うん、それはうちでいう夜間部に相当する時間帯だけ行くと、うん、その時間帯の単位数っていうのは74単位に3年ではちょっと届かないと、
はい、
なので4年生が定時制高校では一般的になって
うん、はい、そういうこと
です。
まああの間違ってもこう午後部だからって言って朝の時間に授業を取って夜の授業まで時間授業を取るとあの朝から晩まで授業をつけみたいなこともあるので、うん、まあ、そこはちょっといろいろ考えつつ時間を割り取っていきたいところですよね。
どこかで聞いた話ですね。
いや、うん、私の話じゃないですよ。
あれ？
あれ？
でも絶対どっかで聞いたことあるな、
うん、そう、まあ、多分そういう人もたまごく少数いるんじゃないかなと思います
うん、うん、でも結構朝から夜までいる人っているよね。
そうですね、
今日好きな人とかね、うん、そういう時間割りに組んだりして、
うん、うんうん、
結構空き時間とかある生徒もいますよね。
そうですね、
空き時間みんな何やってる？
空き時間はまあ大体なんか友達と話したりしてますね、
うん、ラウンジでね、うん、
そっか、じゃあ結構大変かもね。
はい、
うんうん、じゃあこんな感じで大通高校の生活スタイル一旦終わりにしたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはついやってしまうこと。皆さんのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
さてさて、先ほどまでは大通高校の説明を改めてしてきました。
はい、はい、
というわけでここからは、うん、これをお送りしている僕らは何者か、というわけでメディー局の説明をしていきたいと思います。
はい、
この番組の説明でメディー局がお送りしているなんていうセリフも多々出てきますが、はい、そもそもメディア局って誰よ。
あ、
そうやって大森 の、 あの、ね、新規のリスナーさんがいらっしゃると思いますので、ここで改めて説明していた、はい、いきたいと思います。
はい
はい、メディア局とはですね、大通高校の生徒会組織です。
はい、
生徒会っていうのは、まああのね、こう学校の生徒たちが集まっている組織、
はい、
というわけで、まあ、なんていうんだろうな、要は
集まって学校をどんどん
学校をどういうふうにするかっていうのを決めたりするっていう会があるんですけれども、そこの、はい、外局、
はい、
一般に言う委員会なんかと同じような生徒会組織ということです。
はい、
外局とはですね、
はい、
学校の必要な仕事を生徒が担う生徒会の組織です。
はい、
あの図書局っていうのが学校大通高校にはあるんですけれども、
はい、
それが図書室を運営するように、メディア局は中学校や他の高校にある新聞部、
はい、
編集局、
はい、
放送局、うん、まあ、仕事内容的には、コンピューター系の部活なんていうのも仕事内容というか、うん、作業内容には当てはまるんですけれども、
はい、
局でいうとそういった局が集まったのがメディア局です。
はい、
うん、
あの新聞部なんていうのはこういろいろ記事を書いたりする仕事、これはメディア局で言えばブログであったり壁に書けるような、はい、そういう新聞、
はい、
編集局は、それを編集したりっていうことであったり、はい、大通高校メディア局の場合ではいろいろな媒体ということで、
はい、
映像だったりこういうラジオを含めた音声なんかも編集しています。
はい、
また放送局に関しても学校祭などの行事での、機材を運用する、
はい、
またこういうラジオ番組なんていう思いっきり放送って感じのお仕事なんかもメディア局が担当しています。さてそんなメディア局ですが、お仕事何をしているかといいますと、学校の広報や先生方の仕事をお手伝いするということをしています。広報活動っていうのはまさに今やっているこの彩り大通り通信です。
広報中ですね。
広報ですね。
絶賛広報中。
はい。広報活動ではですね、あの中学生や地域の皆さんに対して、はい、大通り高校がどういう学校かっていうのを詳しく知ってもらおうということで、はい、インターネットなんかにも、大通り高校のホームページなんかはあるんですが、そういうのがね、なかなか見る機会が、興味がないとないっていうことも多いと思いますので、はいはい、FM ラジオを通して、札幌市民の皆さん、ひいてはその興味がある皆さんに対して大通高校がどういう高校かっていう情報をお伝えするということで、大通高校メディア局ではその広報活動を学校から任されているということです。
はい、
あのね、もちろんラジオ番組で、皆さんいつもいつも固い話ばっかりっていうのはあれなので、はい、僕らとしては、学校のこともそうなんですけれども、
はい、
うん、高校生って何してるのとかっていうような、うん、そういったあの身近に触れる機会のない世代の方々なんかには、うんうん、僕ら高校生若い人たちがどういうふうなことを考えてるかなんていうのもお伝えできたらいいなと思って、ラジオ番組を作っているんですけれども、
はいはい、
まあこういう広報活動が主軸であると、
うん、はい、そうですね、
そうですね。なので、今回はこういうふうに、踊り高校の説明なんかもしましたが、
はい、
まあ、時期によってはその踊り高校で行われている行事、踊り高校こういうことしてるんだよっていうのを皆さんにお知らせするなんていうことも行っています。
はい、
はい、先ほど主な広報活動としてこのラジオも挙げましたが、
はい、
ウェブサイトっていうのも存在しています。
はい、
大通高校には公式のウェブサイトがあって、そこに入試情報であったりっていうような情報も出ているんですけれども、それとは別に広報サイトという形で、はい、僕らメディア局が管理をする、サイトが別にあります。
はい、
大通 CC なんていうふうに略されて言われるんですけれども、アドレスがですね、
はい、
http://www.odori-cc.net http://www.odori-cc.net と、
はい、
踊り多分、ですね、検索エンジン、
はい、
Google や Yahoo なんていう検索エンジンを使った時に、はい、大通 CC であったり大通高校って検索した時に出てくるので、はい、もしアドレス覚えきれないよっていう方はそういう風に検索してもらっても構いませんし、はい、大通高校の公式ホームページからも、はい、リンクが貼られております。
はい、
うん、あのこちらではですね、大通高校メディア局が、更新しているブログでしたり、
うん、
まあ、過去の大通通信のアーカイブス放送っていうものだったりっていう風な形で、ウェブを通じてお伝えできるような情報をいろいろ生徒が発信していくっていう形で、
はい、
公式サイトとはまたちょっと趣の変わったサイトになっております。はい、ね、メディア局ブログなんていうのはね、メディア局員が逐一こう更新しているんですけれども、
こんなことあったよとか、
この時期だと結構ね春先なので、ミツバチプロジェクトなんていうのもあるので、はい、この辺は多分後々ラジオでもご紹介することにはなるかなと思いますが、
はいはい、
細かい内容が知りたいという方は、うん、ぜひラジオと合わせてそちらもチェックしてほしいなと思います。
はい、
ます。さてそんな大通高校ミディ局がお送りしている彩り大通通信です。
はい、はい、
ね、こうやっていろいろ広報活動っていう風に言ってることもあるので、
はい、
もちろんなんかすごい細かいことっていうのは先生方でなかったりしないと分かんないこともあるので、
はい、
ぜひこう入試なんかっていうので細かいことが知りたいっていう方は学校の方に直接問い合わせてもらえたらなと思うんですが、
はい、
例えば中学生の方、地域の方、僕ら生徒に直接聞きたいなんていう方はぜひぜひメールなんかでも、
はい、
メッセージテーマ以外のことでもメールなんかでこうね送ってくれれば、
はい、
できる限りお答えしますので、
はい、
うん、
ね、
僕らから発信するっていうだけじゃなくってね、皆様からもいろいろと質問だったりっていうのをもらえたら、はい、僕らとしてもこう広報活動をやってるやりがいがあるかなと思いますので、ぜひぜひお願いいたします。
お願いします。
はい、ここで皆様に衝撃のお知らせがあります。
そんなに衝撃じゃないよ、
は
い、
衝撃
ちょっと BGM に合わない衝撃の、
はい、そんな衝撃じゃない、
じわじわ来る感じの衝撃が、
じわじわ、うんうん、 先ほどメディア局の説明をしてくれた、
はい、
春樹先輩、ミキサーの春樹先輩
が
実は今回の放送で
卒業
します。
なんでそんなお葬式みたいなテンションになってるの？
なんかね、今までも卒業するよってなるとお葬式みたいな感じになっていたんで、今日は明るくいきたいと思います。
楽しく送り出して、
はい、よろしく、笑顔で、
うんうん、ということでね、この前の、はい、
最後の質問ということで、5つの質問を、ね、うん、せいやがさっきちょっとうまいこと言って、はい、
最後
の質問ね。では1問目、ラジオを始めたきっかけを教えてください。
ラジオを始めたきっかけはですね、はい、放送局っていうのに中学校の頃から入っていたので、その流れでメディア局に入ったです。
はい、
で、もともと機械をいじるのが好きっていうことで、放送機材なんかをいじるのが好きっていうのがあったので、そういう風なのは学校祭なんかでも担当させてもらってたんですけれども、はい、この前身となる番組が始まったのが僕が1年生の時、
はい、
なので入学する時点では全然そんなものがあるとはつゆ知らず、
はい、
で始まってみたらそういうのがあるんだよって教えられつつも、はい、放送時間帯が今のように土曜日ではなく月曜日だったりっていうことだったので、
はい、
ちょうど授業時間に被ってしまいまして、
はい、
でずっと出たいと思いながら出れなくてですね、
はい、
でその後時間割が変わって、放送時間も変わって、あ、ちょうど時間空いてるじゃんと、
はい、
いう時に初めて、出させてもらって、で元々、学校祭なんかでも機材をいじってたりっていうのがあったので、そこの流れから、はい、ミキサーに抜擢されたというのが僕のラジオに出たきっかけというか始まりかなと思います、
は
い、
では次、ラジオで一番大変だったことは何ですか？
ラジオで一番大変だったことですか？
はい、
結構ない感じですか？
そうですね、やっぱり一番っていうとなかなか決めづらいんですが、
はいはい、
やっぱり企画を考えるっていうのは大変な時が多いですよね、
うん、
特になんかちょうど時期がずれちゃうっていうような企画があったりとか、
うん
うん、っていうのがあったりし、探すの困るっていう時はあったんですけれども、
はい、
やっぱりラジオをやっていて一番困ったっていうか、自分の中ですごい、あ、これは困ったってなったのは、
はい、
やっぱり機材トラブルとかですかね。
あ、
うん、でそれも機材トラブルならいいんですけど、自分のミスから来た時に、はい、あ、どうしようっていう困りが自分の中で出て、うん、来るので、やっぱりそれが出るとその後もどうしても緊張しちゃうので、
はい、
それが一番困りましたね。
ではラジオをやってて、じゃあ良かったことは？
良かったことはですね、はい、ラジオの方に、もちろんここにいるメンバーもそうなんですけれども、
はいはい、
ラジオ局のスタッフの方々であったりとか、はい、もしくはゲストの方々なんていうことで、はい、普段触れ合うことのない人たちと交流ができるっていうのは一番良かったと思いますね、
はい、
何かしらのこう縁でね、つながったりしてて、うん、こうちょっとその人の名前が他で聞いた時に、あって、ちょっと自分の中で嬉しくなっちゃったりして、
うん、
やっぱりそういう風に人と会えたりっていうのは嬉しいですね、
はい、
あとはほのほのたちも言ってくれたんですけれども、ラジオ聞いてこう踊り高校のことを知りました、はい、入りたくなりましたって言ってくれると、なんかやっぱり伝わったっていう喜びがありますよね、うん、
なるほど、
そうですね。
では私たち後輩に、一言でもまとめてでもいいのでアドバイスお願いします。
アドバイスですか？どうしようかな。
じゃあ別々に、
シエリとセイヤは、
はい、
さっきちょっとね、
はい、
CM 中というか、
はい、
曲流してる間にも言ったんだけれども、
はい、
どうしてもやっぱりシーちゃんが3年生で1つ年上なの で、
そうです、ね、
引っ張られがちだと、
はい、
僕が抜けた後やっぱりパーソナリティとして引っ張っていく存在になるために、ぜひぜひ、はい、こうね、受け身ではなく自分から動くと、うん、
はい、
自分から喋る、
はい、
喋ってるんだけど、うん、なんかね、やっぱりちょっとこう詰まっちゃった時に、やっぱりこうどうしても助けられるっていう分にはいいんですけれども、うんうん、
はい、
こうしーちゃんが付け入る隙を与えないぐらいに、
うん
うん、自分たちで、ね、回せるように将来になればいいかなと思うので、
はい、
今はもう、ね、楽しんでいろいろ考えながらできたらいいんじゃないかな。
お、
うん、
ありがとうございます。
しーちゃんはね、言うことはないです、はい、なんかね、もうだいぶ前から、ね、一緒にラジオもやってきてるんで、
はい、
なんか今更アドバイス って言ってこう、ね、助言できることが僕からもない
ですよね。何か一言欲しいですよ。
なのでしーちゃんはもう今までありがとうございましたと、で、僕が卒業してもこの後輩たちを見守ってやってくださいとっていう感じです。でほのほのはですね、
はい、まあ、胃が痛い
あの胃が痛いなんて言ってますけれども、はい、僕の後にここに座ると、
ミ
キサーに座って今まで僕がやっていた仕事を全部ほのほのがやってくれる、
はい、
なので頑張ってください
頑張ります、
ありがとうございます。
なんかあの胃が痛いって言いながらもね、いろいろ頑張ろうとしてくれてるっていうのが分かるし、それはねほのほの以外でもみんなに思えることなので、
はい、
うん、もう後輩たちにはあとはね、まあ、この後もいろいろ教えたりっていうのはできると思うので、
はい、
そういう風に頼ってもらいながらでもちょっとずつこう成長してまた次の世代へつなげるような、うん、広報活動ラジオっていうのが作れたらいいんじゃないかなと思います。
はい、はい、そうですね。
あの最後の質問なんですけど、まあ、全て全部そこで出尽くしちゃった感があるんですけど、うん、最後に一言お願いします
最後聞いてる皆さんにも、
はいはい、最後に一言ですか、まあ、まとめて、
そうですね、多分、
はい、
あまりこうね言われることがないんで、どれだけ僕のことをみんな知ってくれてるのかなと、あの、うん、ラジオ聞いて入りましたって言ってくれる新入生がいたりするんですけど、
はい、
僕のことを単品で覚えてくれてるわけではないので、なんか僕から特にこう言うっていうのはないんですけれども、
はい、
うん、まあ、これからに期待し、リスナーの皆さんはこれからのこの後輩たちに期待してぜひぜひ生温かい目で見守ってやってくださいと、
はい、
大通高校のこともいろいろと支えてくれたら嬉しいなと思います。こんなにねいろいろユニークな校風っていうことで紹介してますけれども、
はい、
うん、本当にいろんな生徒がいて、さまざまな人がいてっていうこの特色を活かせてるのかな。なんか結構ラジオメンバーも面白い人が多いので、
はい、
ね、そういう、こうある意味縮図的なところもあるんですけれども、
うん
うん、やっぱりこう今まで知らなかった人は、あ、そういう高校があるんだ、
うん、
よくちょっと言われる、まあ、僕は中学校の時なんかにもそうだったし同級生なんかも言われたんですけれども、どうしても周りの大人というか先生とか親から定時制っていうような形でちょっと偏見を持たれたりするっていうこともよくあるので、
はい、
やっぱりそういうところでちょっと誤解というのが正しいかは分かりませんけれども、
うん、
こういう高校なんだよっていうのを正しくというか分かってもらうためにやってもらってるので、そういうところでこう皆さんにいろいろとこう理解を得られたらなと思いますので、
はい、
これからもぜひぜひ、ね、
よろしくお願いします。
お願いします。
僕からは以上です。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、大変申し訳ございませんでした。ただいまの曲は、ケツメイシで1日でした。最後、かっこよく決めようとしたら、ついついかっこよく喋ろうと思って、そこに集中しすぎて、
はい、
CD を入れ替えるのを忘れるっていう、すごい初歩的なミスをやらかしてしまいました。
はい、
曲中にみんなに、すごいうるってきてたのに、今ので全部持ってかれたと。でも僕らしいよねって。
うん、はい、
言われて、なんかそんなのが僕らしいの、なんかやだ、かっこつけて終わるつもりだったのに。
いや、でも本当に宮永先輩らしかった、
はい、
最後までありがとうございます
、はい、曲間違いは本当に申し訳ございませんでしたはい、というわけでお送りしてきました彩り大通通信、いかがでしたか。大通高校は北2条西11丁目にあります。
はい、
というわけでお送りしてきました。はい、今日の放送は
シエリと
ほのほのと
しーちゃんと
せいやと
はるきでお送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。